しかも心象で、間違いのない境界で、人脈の遊女確認外祭を図らず、あるいは肯定し、あるいは否定し、あるいは生かし、あるいは殺していく、その働き、自在な働きというものは、学人外祭を図らず修行者たちがとても伺い知れる境界ではないという、ことごとく皆呆然たりと。呆然としても、こういうところを知らないというな。当時の学者である李没が魯山に尋ねた。唯摩経の中に消し趣味に入り趣味消しに入るという言葉があるが、消しが趣味線の中へ入るのはわかるが、趣味線が消しの中へ入るな。仏法は随分大ぼらを吹くものだと、こう言うたらキスをしょうが、噂に聞けばあなたは満願の書を読んだ学者だということだが、そうですか。まあ大概の本は読みました。なんとまあこの小さなヤシの実みたいな頭の中によく満願の書が入りましたな。さすがの李没も呆然として言葉が出なかったというか、ことごとく皆呆然たりだ。ある時みんなが参をしておるから、今日は何じゃ、薄引きでござりまする。そうか、上の石は引っ張ってもいいがな、真ん中の辛抱は引っ張るなよ。さっさと院領へ帰っちまう。ことごとく皆呆然たりだ。魯山五章のごとき馬自在心象なり、純訳の勇者、実にその軽妙な知恵、その軽妙な働きというものは、馬祖家でもこれに及ぶ人はないというな。学人外祭を図らず、ことごとく皆呆然たり。短歌和尚のごと金馬願主恩賢学に学人来たる者皆ことごとく罵られた。短歌は有名な本尊さんを引きずり下ろして火を焚いて尻を炙ったという和尚じゃ。馬祖大師が何時は天然ののすなりという、天然という天然ののすなりと言われたので、ありがとうございまする。天然を名前に頂戴します。短歌天然だ。願主恩賢、願主の銀という詩を作っておられるから、ここに願主恩賢と言われてある。短歌和尚のごときは玉をもてあそぶがごとき境地が、あるいは現れ、あるいは隠れば自由自在だ。学人来たる者皆ことごとく罵らず、運勢が片っ端から罵倒されてしまう。魔欲の遊女のごと金馬にがきこと、大幕のごとき近づくこと皆得ずだ。魔欲も馬祖家の孫子である。魔欲の宝釈禅師で、この魔欲和尚の働きのごときは、苦きこと大幕のごとし。大幕というのは木肌というもの。黄色い粉で、黄色い木の肌が黄色で、それを粉末にして漢方薬に使うのだが、とても苦いものである。苦きこと大幕のごとし、近づくこと皆得ずだ。説教の遊女のごと金馬戦闘将に向かって人を求めた。説教は元漁師をしておったという方。山で鹿や ウサギを殺しておったわけである。ある時鹿を追うて山の中を走っていくというと、その鹿が馬祖の暗室へ飛び込む。馬祖大師がその鹿をかくまう。するとそこへやってきて、こっちへ鹿が来たはずだが、どこかどこへ行ったか、お前さん隠しゃせんか。馬祖が、お前は何じゃ、何者じゃ。いや、私はご覧の通りの漁師です。一本の矢で鹿を何匹殺すのじゃ。それは一匹でございます。そんなことじゃお前漁師にはなれんわい。一本の矢で一匹の鹿を殺すぐらいなことじゃとてもお前漁師とは言えん。そんならあんたは何匹殺します。俺なら一本の矢で一群れの鹿ならば皆殺しちまう。一本の矢で皆殺しにしちまう。するとそんなに皆殺しにしてしまったら鹿の種がつきます。それだったらお前のような男でもなかなか物心があるじゃねえ。皆殺しにしてしまったら種が尽きるということが分かったら、お前にも菩提の種があるじゃないか。そこまで分かったらお前殺生をやめたらどうじゃ。骨念として悟りを開いて弓をべし折って馬祖の弟子になったというおしょう。一生の間文字がないから、雲水が訪ねてくると弓を満月のように引き絞って胸ぐらに弓を当てて、みよんみよと言ったという。いえいえ、みんなびっくりして逃げてしまったという方。説教の遊女のごときは戦闘将に向かって人をもたもた、相手の胸ぐらに弓を張って矢をすりつけて、そこで人を説得したというか。来たる者皆恐るだ、雲水が皆縮み上がったという方である。そういう働きであるから、人の心得するなしことごとく皆そしりを起こすが、誰もこういう大和尚たちの境涯を信ずることができんのじゃ。まあそういうことにしておいて、年内考慮ということにいたします。成中残花は違法であって、誠に申し訳ないが、1月いっぱい休校ということにして、2月になってから続行いたします。村長を怪我しました。はい、三蔵が今日の遊女のごと金馬新章に上越人辺を願老して一切の京に行って随所に無事なり、京も薫ることあたわず、ただ来たってもとむるものあれば、我すなわち入れて彼を見る。彼我を知らず、我すなわち素藩の絵を作れば、確認行生じて一向に我が権区にいる。くなるかな葛徳す無限の人、我が作る手の絵を取って生を尺略を富む。我脱却して症状胸中にいれば、確認一 見してすなわち権欲を生ず、あれまた脱却すれば確認失神呆然として競争して我に得なしという我、すなわち彼に向かって何時我が絵を作る体の人を知るや否やといえば、活字として神戸を巡らして我を止め終われり、大徳何時絵を止むることなかれ、絵はどうずることを絶わず人よく絵を切る。この症状へあり、この無症へあり、菩提へ、涅槃へあり、水あり、仏へあり、大徳ただ称名文句のみあり、皆ごことごとくこれへんなり。再臨機械のうちあり、攻撃し、餓死、狡猾して、その釘をなす、明らかに死ぬ、これ原型なること。大徳岡正吾の号を発し、うちに神女の方を表し、主をもって念を有す皆ことごとくこれなり、何時下に他の作る体の絵を止めて実現となさば、たとえ人号を振るともただこれへ通なり、三階に循環して生じに輪廻す、しかず無事ならんには、愛を手合い知らず、共に語って名を知らず、今時確認得ざることは、けだし名字を止めてきとなすがためなり、大作史上に四郎官の御を称し、三十五十複数に包んで人をして見せしめず、これ原始なりと言ってもって補充をなす、大いに謝れり、カルセ何時古骨上に向かって何の知るおか求め、一般の子を知らざるあって胸中に向かって取り、糸を少量して釘を上手、歯科椅子を取って栗に向かって含みを割って吐いて別人に通するがごとし、なお俗人の伝句礼を足するがごとくに合いにたり、一生むらしく過ぎぬ我は出家なりと言って他に仏法を悶弱せられれば、すなわち口を閉じて言葉なし、まなこしっとつに肉地変端のごとし、格のごときの類い魅力の出世におうとも、他方世界に一せられて、地獄に寄せて苦を受けんと。三蔵が今日の遊女のごと金馬新章に上へすた。今までのところで当時の先輩の暗示を述べられたのである。最後に人材が自らのことに及んで、三蔵が今日の遊女のごと金馬だ、わしが今日の働きというものは心象に上映した、上映は情はなすで絵は壊すのである、作活というも同じ方で、波重法行というも同じ方である。心象に上映す身辺を願老して、一切今日に行って随所に無事なりた、正しく肯定もすれば時には否定もしていく、時には生かしと時には殺していくのであるが、人辺を願老して、そこに、自由自在な働きをもてあそんで、一切今日に行って随所に無事なりた、どういう問題にぶつかっても、どういう環境に入ってでも、そこで自由に何者にもこだわらずに働いていくことができる、随所に無事なり、今日も変わることはたわずだ、客観の世界が臨在をどうすることもできんなで、 自由自在で、そこでもし、ただ来たって求むるものあれば、修行者が来て法を求めるならば、我すなわち入れて彼を見る、そこで自分が出てその修行者に相手になるわけで、彼我を知らずて、ところが修行者たちが一向臨在というものをまだよう認めることができない。信仰の臨在、無為の信任というものをまだ認めることができない。臨在の本性を見届けることができない。そこで臨在が我すなわち素範の絵を作れば、絵というのは衣ということである。人弁をつけて夜という字も使われておるのであるが、これは言葉である。真実を表現するのには言葉によらなければならない。それはちょうど上に着る衣のような表現である。実質ではない。役者がいろいろな着物を着て出てくると役が変わるようなもので、その時その時の言葉を使って出てくるけれども、それは臨在の本性そのものではないはずで、臨在が素範の絵を作れば、あれやこれやの言葉を授けるというと、学人行を生じて一向に我が権躯にいる修行者がじきにその言葉にとらわれてしまって、臨在がああ言うたこう言うたと言うて言葉の詮索に終わってしまう。百肉壇上一無為の信任ありといえば、じきに無為の信任とはどういうことだ。何を言うのであるかと。脱境不脱人とはどういうことだと。三言三様とはどういうことだと。じきに言葉について回ってしまう。くなるかな獲得す無限の人だ。情けないことだと。めくら坊主どもがと。無眼すどもがと。みんな真実のわからん連中ばかりであるから、我が作る体の絵を取って生を尺脈を保った、じきに臨在の言葉を捉えて、上に着るところの衣装を捉えて、いや青い衣を着たの、いや黄色い着物だ、赤じゃ白じゃ紫じゃと言うて、じきに衣にとらわれてしまう。我脱却して症状胸中にいれば、 学人一見して、すなわち権欲を生ずて、生を尺学といえば差別の権躯であるが、そういう差別の権躯ではなくして、絶対の境地症状胸中だ。絶対の境地に入って、その差別の衣を脱いで示すという、あるいは一括を吐くとか、歩数を立てるとか、そういう境地を示すというと、学人一見して、すなわち権欲を生ず、みんなすっかり感心してしまって、喜んでしまって、臨在を賛嘆をしたい、臨在に参拝をしたい、いろいろありがたがる。我また脱却すれば、学人失神呆然として競争して、我に得なしという。そこである時には一括も吐かず、歩数も立てず、ただ黙っておるというと、今度は修行者たちがすっかりうろたえて、 呆然として我に得なしというと臨済は修行者に示す言葉がないと何にも示してくれん、こういう手皆うろたえてしまう。我すなわち彼に向かって何時我が世を作る体の人を知り合いなやといえば、そこで臨済が、お前たちはじきにわしの言葉について回るが、言葉はわしではない言葉は仏性じゃない、その言葉を使っていく主体性、その衣を着ていく人間を知っておるかどうかと、こう言うて尋ねるというと、ああそうでござりましたかと言わんばかりに、骨髄として神戸を巡らして我を止め終われる。言葉を捨ててしまって時期に変臨在の肉体を認めてしまう。臨在の姿を認めてしまう。顔を認めてしまう。お釈迦様も、脈異執権が異音上宮が税人行者道風の権如来と言っておる。もし色をもって我を見、恩情をもって我を聞かば、この人邪道を行す。如来を見ることはたわずと言われておるのに、言葉が臨在でないというと、じきに姿を見て、それが臨在だと認めてしまう。どちらにしても無眼すである。くなるかなかっとこすである。大徳何時へを灯ることなかれ、絵はどうずることはず、あたわず人行く絵を切る。そこで一つみんな、臨在の言葉などにとらわれてもらうまい。衣などにとらえてもらう、とらわれてもらうまい。衣は自分で動くことはできんので、人間が来てこそ初めて衣は動くのである。絵はどうずることをあたわず人よく絵を切るので、その衣というもの、その言葉というものにはこの症状へありた絶対という立場の言葉もあるであろう、この無性へあり永遠の生命、永遠の生命といえば、じきにその言葉にとらわれる。永遠の生命とは何じゃろう。菩提へ。尊厳な人格だといえば、じきにその人格とは何だと言うて言葉にとらわれる。涅槃寂静といえば、じきに涅槃という言葉にとらわれる。素へあり、仏へあり。祖師といえば祖師にとらわれ、仏といえば仏にとらわれ。大徳ただ称名文句のみやり皆ことごとくこれ縁なりた。何と言うてもそれは言葉である。文句である。そういう言葉や文句にとらわれてはいかん。皆これ縁なりた。それは役者が、じきに衣を脱ぎ替え、衣装を変えて、立ち回るようなもので、どんな衣装でも着ることができるのである。早変わりに衣装を変えてしまうこともできるのである。その言葉というものは、再臨機械のうちより攻撃し、餓死狡猾してその釘をなす。言葉というもの、音声というものは、口から空気が入って、それが再臨機械。再臨機械は機械丹田のことである。機械丹田まで空気が入ったその空気が丹田から今度は反射的に 胸に響き、喉に響き、舌に響き、歯に響き、唇に響いて声となって出てくるのに、機械丹田に吸うた空気がお腹からずっとこのあらゆるもの七所に触れると書いてあるが、体のあちらこちらに触れてそこで音というものは出てくるのである。再臨機械より声聞して吸うた空気が中からこの逆流してきて、餓死狡猾して歯に触れ、唇に触れ、口を動かして、そこで初めてそこに音声というものが出てくるので、その杭をなす。つまり言葉というものは空気が振動しただけのことだ。肉体のいろいろな部分に触れてそこで音を発するだけのことで、明らかに真のこれ元気なることだ。いわゆる因縁によって音を発しただけのもので、言葉というものは実在ではないじゃないかと。山彦のようなもので、おおといえば反射しておおというだけのことで、吸うた息が体に触れて音が出るだけのことで、松の枝に風が吹けばそこに音が発すると同じことで、何にも意味はないじゃないか。大徳ほか正午の号を発し、うちに神女の方を表し、思いをもって念を言うすみなことごとくこれえなりで、そこで形の上ではお腹に吸うた空気が肉体の歯や唇や舌に触れて音を発し、しかもその音がただの音ではなくして、心の中の思い事をそこに表してくる。ほか正午の号を発し、うちに神女の方を表して、そこでお互いの思っておることが言葉となって出てくる。念が言葉になって出てくるのである。皆ことごとくこれえなりだ。それは人間の上に羽織る衣に過ぎんので、表現に過ぎんので、何時しもに他の作る体の絵を止めて実現をなさば、たとえ人号を振るともただこれ通なりた。そこでみんなが、臨在はもちろんのこと、他人の言葉にしても、他人がつけておる衣のような言葉を認めて、言葉の解釈をしてそれを真理だと思うならば、たとえ人号を振るともただこれ越うなり、無限の時間研究をしてみたってそれは観念の遊戯に過ぎないはずで、論理の遊びに過ぎんのである。人号というのは法華経の中に五百人天号という言葉があるので、この三千世界を潰して子にして、その塵のような子を千世界を過ぎていって塵を一つ落とし、千世界へ行って塵を一つ落とし、そうしてその塵がなくなってしまうほどの広い世界、その広い世界をまた全部潰して子にしてしまった、その子の数ほどの時間というのだが、まあ、大変な時間で、しかもその単位が五カルパというのである。無限の時間で、たとえ無限の時間研究してみても、それはただこれ越うなり、言葉に通じたということで、理屈を覚えたということで、論理の遊びをしたということで、そういうことでは三界に循環して生じに輪廻、いつまでたった たってこの迷いの世界を下脱することはできないので、欲界色界無色界の三界に循環し輪廻して、そうして迷いの世界を出ることはできんのである。しかし無事ならんにはだ、無事これ気にんだ、そういう理屈をもてあそぶくらいならばだ、そんないらんことに時間を費やすくらいならばだ、居眠りしておる方がましじゃ。しかし無事ならんにはだ、あの本も読まんならん、この本も読まんならん、あれがベストセラーだ、これが新刊の書だと、そんな本を何ぼ読んでみたって検証のできんやつは、それはもう遊んでおるのである。迷いの世界を出ることはできんの、何をいくら覚えたってそれは結局三界に循環して生死に輪廻するのである。そんなくらいならば居眠りしておる方がマシじゃないか。しかず無事ならんには、愛を手愛知らず共に語って名を知らず、そこで真理というもの、お互いの真実の自己というもの、仏性というもの、法というもの、これは愛を手愛知らず共に語って名を知らずだ。毎日お目にかかっておるけれども気がつかんだけのことで、毎日一緒に話をしておるけれども名も知らんというようなもので、これは南泉禅師の言葉だということである。大東国師が後醍醐天皇に進言をした有名な言葉が、奥号愛分かれてしかも衆も離れず、人実相対してしかも刹那も大切。奥号愛分かれて衆も離れず、自己と仏性とは、奥号も長い間相分かれておるけれども一時も離れたことがない。個性としての自分と仏性としての自分とは過去無量奥号から分かれておるけれども一時も離れたことはない。人実相対して刹那も対せず、毎日この仏性にお目にかかっておるけれどもお目にかかった後もない。本来一体なものである。お目にかかりながらお目にかかった後もない。そういうものが仏性というものじゃ。そんな言葉などで表現のできるものではない。愛を手愛知らず共に語って名を知らずだ。毎日仏性にお目にかかっておりながら気がつかん。毎日仏性と話をしながらどなたであるやら名前も知らん。その姿もなければ名前もない。しかも自分から少しも離れない。自分と別であって、しかも一体である。一体であって、しかも別である。そういうものを一つはっきり見届けてくることが善ということでなければなる。今時の学人得ざることを明け出し、名字を止めて下をなすがためなりだ。今の修行者たちが徹底できんのは、真理がわからんのは、仏法がわからんのは、けだし名字を止めて下となすがためなり、みんな言葉にとらわれるからだよ。言句にとらわれるからだよ。大作史上に四郎館の御生寺三十五十福祉に包んで人をして見せしめす。なんても言葉がありがたい。 その言葉は大作史上、まあ、今日ならばノートだ。ノートの中にちゃんと書き込んで、資料館の豪書少子だ。わしのようなバカ坊主の言うた言葉でも一生懸命にノートに取ってた。そして御所を大事にそんな言葉を三十五十複数に包んで、高本包みに包んで、その上をまた古式に包んで、そうして複数の中へしまい込んで、人をして見せしめずだ。めったに人には見せん。書き入れ本だと言うてみんな大事にする。これが白隠禅師の書き入れの本で、これが印山和尚の書き入れの本だ。複数に包んで人をして見せしめず、なかなか老子方人に見せん。玉手箱だ。それがこれ原始なりと言ってもって補充をなす。この書き入れが大事だ。これ原始なりと言うて、この書き入れがもう何とも言えん面白い味があると言うて、みんながその書き入れ本を大事にする。ノートを大事にする。みんなそれだ。近頃の老子さんたちも。定章と言うたらその書き入れを読むだけのこと。なんで自分で書き入れをせんの。そんな古い個人の言うた300年も500年も前の人の書いたやつを今読んどるようなことではどうにもならん。もっと新しい勉強をして西洋人の言うた言葉でも書き入れになるはずだよ。資料館の豪商氏だ。本当に検証もできておらんような文字の講釈をするような書き入れを読んでおるような老子方の言葉を一生懸命にノートに移して三十五十複数に包んで人をして見せしめず、めったに人に見せるもんじゃねえ。これ原始なりと言ってもって補充をなして、大いに謝れりかるせいだ。大変な間違いだ。禅というものはそんなもんじゃないはずだ。書き入れ本やら公安の回答集やら、個人が書き残しておいた公安の回答集を御所を大事に移して、それをもう何か秘伝のごとくに、極意のごとくに室内で伝えていくだけのことで、何のことじゃ。大いに謝れりかるせえた、めくらどもめがて。何時古骨上に向かって何の知るか求めんて。そんな言葉というものは味もしゃしゃりもないしゃれ神戸みたいなものじゃないか。何ぼしゃぶってみたって汁も出んじゃないか。自分の心の中に真実検証ができるならばだ。それはボーリングで温泉を掘り当てたようなもので、いくらでも胸の中から言葉が湧いて出てくる。その水源地を掘り当てずにだ。ただ人の言葉だけを覚えてそれを伝えてみたって何の役に立つか。何時古骨上に向かって何の知るか求め、一般の功を知らざるあって胸中に向かって取り糸をして少量をして杭を浄す。その言葉のいいも悪いも、正しいも間違っておるも、そういう識別さえできんようなめくら坊主どもが、胸中に向かって取り糸を少量して釘を上手だ。 個人の言われた言葉の中からいろいろな言葉を取って意図を少量して自分の分別で自分の知恵で計らいで解釈をして、そしてそこに釘を生ずいろいろな文句を書き入れしてきたに過ぎんじゃないか。近い巣を取って栗に向かって含み終わって吐いて別人にどよするがごとして、それはちょうどだ。口の中に近い巣、大来汚いことを言うたものだ。口の中にクソを含んでみんなの皮にぶっかけるようなものじゃて。近い巣を取って栗に向かって含み終わって吐いて別人にどよするがごとに、臨済もきついことを言わしちゃ。自分が食べたヘドを吐いてみんなにぶっかけるようなものだ。お経の中からやら個人の言葉やら、その中から良さそうな言葉をより抜いて書き取って、それを極意だの秘密だのと言うてみんなに内緒で緊張があって授けていくのは、ちょうど犬のクソを口に含んでみんなの顔にぶっかけるようなものじゃないか。見られたざまじゃない。なお俗人の伝句礼をたするがごとくに会いにたり、ちょうど世間の人が伝句礼と言うて言い継ぎをするようなものだ。田舎へ行くと、今はどうか知らんが、昔はこの言い継ぎということがあったもの。村で隣から隣に、よう役場からこういうことを言い継ぎで言うてくれ。明日お宮の掃除をするからみんな出てくれ。次から次一軒一軒言い継ぎをしていく。あるいは戦争中には回覧板というものが紙に刷ったものを一軒一軒回していくので、あれが伝句礼だ。これが白隠和尚の書き入れ本で、東麗さんがもらわれたやつで、その東麗さんのやつを大観さんがもらわれて、それが今日わしに伝わっておるの。めったに人には見せんけれど、お前だけに見せてやる。それはまるで言い継ぎじゃないか。そんなものが何の役に立つか。一生虚しく過ぎぬだ。そういうことをして善が分かったの、修行ができたの、因果をもらったの、やれ老子になったの。我は出家なりと言って他人仏法を悶着すれば、すなわち口を閉じて言葉なしだ。高座の上では声色を使って書き入れを立派に読んで、いかにも分かったかのごとくに言うけれどもだ。一遍社会へ飛び出して、実社会の活動をしておる人たちの中へ飛び込んで、実際問題にぶつかって仏法を尋ねられたら、もうわからん。現実の立場において仏法を一つ説いてくれと言うたら、もう何にも用意は。高音の提唱ならするけれど、それ以外なことはもう喋らん。すなわち、くじを閉じて言葉なしだ。何にも用意は。禅宗坊主は喋らん方がいい。眼を嫉妬つに似たり。嫉妬つというのは、漆をハゲで取るというと、ずっと糸を引いて、その切れたやつが下へずっと沈んで、漆の塊が飛び出したようになる。ちょうど真っ黒なこの目玉みたいに漆の塊ができる。目を飛び出して、目玉を飛び出して ギロッと飛び出すのが眼一つに似たり、言葉に詰まるというと目が飛び出してくる。口扁担のごとし、扁担は担い棒である。担い棒は肩に担いで両方に重たいものを乗せると口担い棒がぐっとへの字に曲がる。口をへの字に結んでしまって何にも表示がない。目ばかり飛び出してくる。そういう連中がやれ修行ができたの、やれ仏法が分かったの、禅が分かったの、謎をと言うておるのだが、格のごときの類は弥勒の出世に王とも他方世界に位置せられて地獄に寄せて苦を受けんた。そういう間違った修行をしておるような連中はだ、弥勒の出世に王とも、弥勒菩薩というのは56億7000万年経つというと、通り天からこのシャバ世界に下られて、お釈迦様が救い余された人を救うてくださるというのが弥勒菩薩である。お釈迦様の教えでそれでも救われなかった連中は、弥勒菩薩がご出世なさるのを待って救っていただかんならんが、そういう間違った修行をする連中は、たとえ弥勒様がこの世の中へお出ましになっても、お前みたいなやつは邪魔だと、よそ行け、このシャバには置いてもらえない、他方世界に位置せられてどこぞへ行ってしまえと追い出されて、おそらく地獄の方へ追いやられて末代苦しみを受けることであろうと、弥勒の出世に王とも他方世界に位置せられて地獄に寄せて苦を受けんだ。こうまあ臨済和尚が示しておられるのである。言句にとらわれることはね、文字や言葉にとらわれてはいかん。いわんやこの現代の世相などにとらわれておってはいかんか。なんても一つ心象の権威を得てこんというと、真実の悟りを得てこんというとものにならんのであるか。修行中は一つ何ても脇目も振らず、公安三昧になって、一足一足一つ親切にしに切って、大法を成就してもらわんというたり、世知弁奏になってはいる。世間のことに走り回って利口者になっとってはいる。座禅をするうちはバカになって、大バカになって、バカすけになって、なんでも一つ公安三昧になって、親切に修行をしてもらうんだよ。はい。大徳南寺母寺に書房に行いて、何者を求めてか、南寺が茶飯を踏んで広からしも、仏の求むべきなく、道の上手べきなく、法のうべきなし、他に嘘の仏を求めば、何時と愛しかじ、何時が本心を知らんと欲せば、業にやらずまた理にやらず、道路神仏無行神道無体神法無相三法混遊して一緒に和合す。弁ずることすでに得ざるを呼んで、ぼうぼうたるご式の主情となす。遠いかなるかこれ神仏神法神道、こう開示を垂れよ。四枠仏と一派心象上これなり、法と一派心光明これなり、道と一派諸所無下上行これなり、 三足一、皆これ空名にしてしかも実なし、心象の作動人のごと金馬年々心寛断せず、だるま大師制度より来たってより、ただこれこの人枠を受けざる体の人をまたも、後にその一言にすなわち領じて初めて従前虚しく工夫を持ちうることを知るには、三蔵今日の賢女粗物と別ならず、もし第一句のうちに売れば粗物のために人ならん、もし第二句のうちに売れば人間のために人ならん、もし第三句のうちに売れば自由不良。大徳南寺母寺に処方に行いて何者を求めてか、南寺が茶飯を踏んで疲労からしもた。前からの続きであるが、南寺母寺にた、処方に行いて何者を求めてか、南寺が茶飯を踏んで疲労からしもた。みんなあちらへうろうろし、こちらへうろうろして、あちらこちらをさまようて、一体何を求めておるのかて、南寺が茶飯を踏んで疲労からし、茶飯は足の底であろう。あんまり歩くというと足の裏がタコが当たって、板のようになるのを茶飯というので、インドへ行ってみるというと、みんな裸足で歩いて、真夏の炎天にはどんなにか暑いことじゃろうと思う。アスファルト道なんぞ焼けついたとこを歩いたら、足が やけどせやせんかと思うが、年中裸足でおったら足の皮が熱くなってどうもないと見える。雲水もあちらにあんやし、こちらにあんやして、足の皮が牛の皮になるほど歩き回って、一体何を求めるのであるか。仏の求むべきなく、道の上手べきなく、法のうべきなし、暗夜修行をして歩くのは仏を求め、道を求め、法を求めての修行であろうが、一体どこに仏さんがおられるか。世界の隅々まで探したって仏などがおられるはずはない。仏跡をなんぼ尋ね回ってもお釈迦様はおられなんだ。ブダガヤにもおられなければ、ルンビニー園にもおられ、お隠れになったクシナガラにもおられなければ、六夜音にもおられなければ、祇園精舎にもおられ、領主船にもおられ、ここにお釈迦様がおられたという後のレンガの土台があるだけ。仏の求むべきなしだ。そんなら極楽浄土に行って阿弥陀如来がおられるかといって、極楽浄土探してみたって、人間のような阿弥陀さんがおられるはずはない。道の上手できなし。老子も、道の道とすべきはすなわち常の道にあらずと言っておるが、これが道だなぞというものがあるはずはない。 左じゃ右じゃと言うけれど、それは人間が仮に決めておるだけで、右を通ろうが左を通ろうがその時の都合で、みんなの約束で決めただけのこと。右を通らんならんという決まりもなければ、左を通らんならんという原理もないわけ。その時その時の情勢によって変わっていくのが道徳というもので、道の上手べきなし、これが道だなぞというものがあったら皆嘘で、法のうべきなし、釈尊も法を見る者は我を見る、我を見る者は法を見ると言っておられる。何時自らを灯し人し、何時自らをよりどころとせよと、法を灯し人し、法をよりどころとせよと示されておるが、法というものがどこに得られるか、これが法である謎というものがあるはずは、無知役無徳だ。知ることもなければ得ることもないものが法でなければならぬ。法のうべきなし。仏の求むべきもなく、道の上手べきもなく、法のうべきもなしとしたならば、一体何のために暗夜をするのであるか。他に嘘の仏を求めば何時と相しかじ、何時が本心を知らんと欲せば業にあらず、また理にあらずだ。これは第八祖仏陀南大尊者の下だということである。外の世界に、客観の世界に姿を持った、形を持った仏というものを求めるならばだ、何時と相しかじて、何時とは一体何者である。何時がまずわからなければなる。釈迦弥勒はなおこれ他がぬ、他はこれ当たれそと。釈迦も弥勒も奴隷に使っていくような何時がわからなければ、他に嘘の仏を求めば何時と相しかずだ。自己の中に仏を発見するならばだ、自己の中に法がわかるならばだ、形の上の仏などは比べ物にならんという。なんぼお釈迦様の体でも息が絶えれば冷たくなられ、焼けば灰になるし、焼かなければ腐ってしまう。形の世界に仏を求めたって、永遠なる仏などはありゃせ。仏とは不生不滅のものでなければ、法とは不生不滅でなければ、形の世界に不生不滅のものなんぞありゃせ、永遠のものなんぞありゃせ、何時と相しかずだ。何時が本心を知らんと欲せば業にあらず、また理にあらず、何時が本心こそ仏であるが、その仏は業にあらず、また理にあらず。肉体と一つ同じものというわけにもいかず、肉体を離れてあるというわけでもない。客観の世界と一つだというわけにもいかず、離れておるとも言えないものだ。業にやらず、また理にやらず。そういう一つ何時が本心を見極めていかなければ、 仏もわからなければ道もわからなければ法もわからんはず。道路神仏無行神道無体神法無相なり。真実の仏というものは形のないもので、無形のもので。極楽浄土に阿弥陀如来がおられるというて、人間のような阿弥陀さんがおられるはずはない。お浄土が即阿弥陀仏でなくちゃ。人土不二で。天国に神様がおられるからというて、人間のような神様がおられるはずはない。なんぼお祈りをしたって神様が聞いてくれるものか。耳がありゃせ。バイブルには神様は自分に見せて人間を作ったと書いてあるが、それはあべこべだ。人間が自分に見せて神様をこしらえた。本当の仏というものは形のないもので、空気のごとく、電気のごとく、無形のもので、無形であって全てを育てていくものが仏であり神でなければ神仏無行だ。神道無体、真実の道というものは自由自在に動いていくものであって、そこに動かん体なぞというものがあるはずはない。融通無碍のものでなければどうとは言えない。神法無相、真実の法というものは姿のないもの、形のないものでなければ、形がないから不生不滅である、永遠である。神仏と神道と神法と、この三つが混遊して一緒に和合して、大層言うというがごとくに、この神仏と神道と神法の三つが混然として、ひとところに和合しておる。何時が本心がすなわち神仏であり、神道であり、神法でなければならん。そう、徹することのできないものは、弁ずることすでに得ざるを呼んで、ぼうぼうたるご式の主情となす。真実の仏もわからなければ、真実の道もわからなければ、真実の法もわからない。永遠にぼうぼうとして、三界を流転していく。迷いの凡夫というのはそのことである。ぼうぼうたるご式の主情となして、いつまでたっても救われる時はないというので、神仏神道神法がわからなければ、いくら暗夜をして歩いても、三千世界くまなく求めて歩いても救われる時はないというので、遠いかなるかこれ神仏神法神道と、そこで新しく問いを起こしてしからばその神仏とは何者でござるか、神法とは何であるか、神道とはいかん、こう開示を垂れよと、どうぞ一つお示しを願いたい。四枠仏と一派心象上これなりと、そこで臨済が示して言われるのに、仏というのは心象上これなりと、自称象上心、お互いの本心の象上なるところ、一念の念も起こらないところ、本来無一物、いずれのところにか陣内を悲観というところ、 そこを仏というのである、神仏というのである。人人本具だ、自称症状し、生まれたまま、生まれん先のもの、それが神仏である、神症状である。仏一派信仰妙これなりた。法とは何であるかというならば、その心が光のごとく、光明のごとく、森羅万象を照らして見ていく。十方世界に未臨をしていく。その力を法というのである。尿税ガーモンとは一体どう聞くのである。信仰妙くれない、十方世界を照らしていく形のをして、姿のをして、信仰無用にして十方に通貫する。それが法というものである。道と一派諸所無下上皇くれなりた。真道、誠の道とは何であるかならば、諸々無下上皇これなりたい。